あ、今週も引き続き、
はい、
ゲストをお迎えすることができております。
すごい、
ね、
はい、ゲスト、
ちょうどあの200回記念、201回記念ということで、うんうん、新井幸子先生ご登場いただいて、
はい、はい、
引き続きですね、
はい、
もう本当にありがたい、
うん、
なんとですね、
はい、
臨床心理士、公認心理士でいらっしゃいます先生をお迎えすることが、
はい、わー、嬉しいですね、
できております。なんかね、はい、いろいろと濃いお話をお聞きできると思います。お名前お願いします。
はい、姿と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
姿瀬奈先生にお越しいただけることになりまして、
はい、
実はあの以前、
うん、
あの大原純子さんと岡本先生とのお話のFM ミッキーの番組の中にゲストでお越しくださってて、
はいはい、
でその中で、
はい、
あのちょっとナンパをさせて
はい、はい、
ご紹介をいただいて、
ほうほうほう、
ぜひともにあの出ていただきたいというですね、あのラブコールを送らせていただいて、
はい
はい、あの今回ゲストとしてお越しくださることが実現いたしまして、
いや嬉しい、
ね、
よかった、うん、
姿先生どういったお仕事をされてるのかちょっとご紹介いただいていいですか。
私は公認心理師、臨床心理師をしておりまして、主には今はあの子どもを対象に親御さんのご相談であったりとか、
はい、
子育て全般の相談であったり、発達障害に関する支援であったりとか、
はい、
発達検査とカウンセリングっていうことを主に通してあの子どもさんの成長に関わるお仕事をさせていただいております。
はい、
ね、うちの男たちもですね、
うん、
あのいろんな場面で臨床心理士の先生方に、
はい、
まあ、関わっていただくことが多くて、
はいはい、
まあ、例えばその発達検査って今おっしゃってましたけれども、
うん、
何かの節目でどんだけ成長したかなっていうのを見ていただくのに必ず発達検査って出てくるんですよ、
うんうんうん、
でこの間もうちね、おちびが、
うん、
あの手帳の更新しまして、でその時もその発達検査していただいたんですけど、
うんうん、
大体年間どのぐらいお越しになるんですか。
そうですね、私が今勤めてるところでは年間100人ぐらいは毎年来られてますね、
う
ん、
そう、先生年間100人言うっていうのはやっぱ多い数なんですか。はい
はい、あの多分他と比べるとかなり多いんじゃないかなと思います。
うん、
はい、1日に、まあ、2、3人ほど検査をしているっていうような。
あ、そうかそうか、はいはいはい、
そんな感じですね、
はいはいはい、
実際今その検査をされてるのはどこを中心にやってらっしゃるんですか。
主に私はあの伊保郡大使町というところで、
はい、
あのお役所というか役場での契約をさせていただいてまして、そこでの発達検査の担当をさせていただいてます。
うーん、先生その大使の方ですか。
あ、私はあの育ちは三木市です。
あはは、はい、
一気になんかあのキュンってしましたね今ね。
そう
ですね。いや同じやんみたいな、そんな感じがしました。
距離が近づきましたけど ね、
はい、実際ねその、うん、試験を受けられる、まあ、あの検査を受けられる子どもさんとかって、
うん、
なんかとても気持ちがナーバスになってる子たちもいると思うんですけど、
うん、
なんか検査受けられないとかそんな時ってなかったりしません。
あ、時々やっぱりあの緊張しすぎてあの答えられないとかよく喋れなくてあの泣いちゃう子とかっていうのもいらっしゃるんですけど、うん、あの逆にすごく興味持ってやってくれる子もいれば、うん、あのこれって何のやつって聞きながらクイズだよみたいな感じでちょっとこう和むように言葉を変えて、あまり検査っていう風に私言わないようにしてるんですけども、
うん、
クイズとかちょっと謎々みたいなしていいとかっていうあの気持ちをちょっと高めてからしてあげると割とあの楽しくやってくださるお子さんもかなり多いです。
うん、
実際この、ま、検査、ま、クイズで子どもさんが今どんな状況かっていうのがある程度分かってくる、数字で出てくるじゃないですか。で、子供さんであったり親御さんであったりどんな反応されます？
意外とできてるんだなっていうふうにおっしゃってくださる方もいらっしゃれば、
うん、
あ、やっぱりしんどかったかっていうふうにあの現実受け止められる方も本当にいろいろ様々ですね。うん、やっぱりでも数値あのやっぱり IQ が出るような検査がほとんどなので、
はい、
やっぱり最初数値を見てわーってい こう想像してしまうっていうのがあるので、
うん、
いかにその数値とは違う個性であったりとか、
うん、
そのお子さんの得意不得意特徴っていうのを、
うん、
あの言葉で丁寧にお伝えできるかっていうのがこっち の数値以外での腕の見せ所だなっていつも思いますね。はい、
うん、
そう、うちのボンたちもですね、
うん、
この部分にとってはものすごくね、
うんうん、
順応性が高い、なんか図形とかね、うん、得意やったりとかするみたいで、なんか図形とか得意ですね、ただ、言葉で説明されることに対しては、ちょっと不得意そうですねとか、うんうん、特徴を教えてくださるんで、それを学校の先生にお伝えをして、じゃあ、あの図形、いわゆる視覚で分かる、視覚支援やなとか、そんな感じで対策取ってくださるのに、非常にありがたく役立たせていただいておる。ものでもありますね。
なるほどね。
でこれね、例えばですけど、次進学に向けてとか、うん、まあ、次何かしらの門出に向けてっていうので受けられる方多いですか？
そうですね、ほとんどの方がやっぱりあの進学を見据えて春頃から私のところに予約してくださって、春から夏にかけてたくさんの方が来られていますね、はい、
春からっていうとね、うん、もう言うたら次年長さんに上がる子どもさんは春ごろからお越しの予定ってことですか？
そうですね、早い人はもうあの準備やっぱりすごく時間かかるのと、書類も結構難しかったりするっていうのもあるので、あの本当3月の末ぐらいから4月5月、うん、本当にあの準備の早い方はそれぐらいから来られて、検査を受けて、まあ、その後結果を受け止めてからどんな風にこう伝えていくかっていうのを、あの学校の見学とかも行きたい言われるお母さんも結構いらっしゃるんで、はいはい、そのあたりの準備の一番最初のスタートのところを私がさせていただいている感じですね。
来年度の入学じゃなくてね、もう言うたら今の来年度って言ったらもうこの4月じゃないですか、再来年度の入学のことってもう今から考えていく必要があるってことですよね。
そうですね、あの地域差はあると思うんですけれども、あの大使町の方ではかなりその辺はあのお母さんたちも早く早くに動く方がもっとたくさん情報が得られるんじゃないかっていうところで、あのしっかり動かれてる方多いですね。
へー、
あのやっぱりギリギリだと情報が本当にそのギリギリの中でわずかにしかこう聞けなかったりとか、取りこぼしちゃう情報っていうのも結構あったりとか、探れば探るほどこんな支援もあるんだとかってやっぱ発見になっていくので、はい、そこはやっぱりあの割と分かっていらっしゃるお母さん方が増えてこられたので、すごく早めにであったりとか、兄弟さんですでにあの経験された方もやっぱり大変だったから早め早めに動きますという方も本当に多いです。
うちね、ゆっくりやったっていうのをお話は、まあ、これまでにも何回もさせてもらってて、はい、長男坊の時は、うん、私自身がその子供が発達障害がなっていうのを受け入れるのがなかなか難しかったりとかして、うん、現実を受け止めるまでなかなか時間がかかってしまって、うん、長男坊療育始まったの10月からなんですよ。4月に検査を受けていって、でただ病院に行くまでにも病院の予約もなかなか取れなくて、で結局10月っていう形になったんですけど、すいません遅い組で。
あ、いえいえそんなことないです。もちろんあのそういう風なスタートの方もたくさんいらっしゃいますし、うん、あの病院がやっぱり予約取れないっていうのが現状なので、あの、まあ、ありがたいことに、まあ、そういう噂であったりとか、うん、お母さんたちが先に電話してこんだけ待たなあかんっていうのを、うん、あの先に把握されるんで、あのそれが早めに動かなきゃっていう風な状況を生んでくれたっていうのもあるんですけど、やっぱり最初のうち何も知らなかった時に急にそういうあの発達のこととか問題がこう直面した時にやっぱりあのドタバタになっちゃうっていうのはもう絶対あることだと思いますし、まあ、そこをいかにこうサポートできるかっていうのもまた私たちの仕事だなと思ってますね、
はい、あの大使町の方ではそういったお母さんの情報交換の場とかっていうのがあるんですか？はい、
あの割と放課後等デイサービスであったりとか発達支援の施設っていうのもすごく最近増えてるので、はい、まあ、そこで親子と行ったり、あの親御さんだけでこう交流したり勉強会ってされてるような施設もあったりするみたいで、あとはまああの子育てに関する講演であったりとか、はいはいはい、あとはあの保育園の先生たちと割とその辺の情報共有とかを結構一生懸命されてる園も増えてるので、はい、はい、そういうのが割とありがたいですね。そこで私の名前とかを言ってくださって、あの相談いっといでって言ってくれる先生が今はすごく増えてるので、
そういうことね、
はい、はい、とても私としてもありがたいですね。
ね、こうやって聞いてるとね、本当はあの早めに取り組んでおけば、はい、それだけたくさんの情報も得られるしっていうので、うん、やっぱり時間ってすごい必要やなって思いますよね。
そうですね、うん、
でじゃ あ, あの今から考えて、うん、再来年度の入学を控えてる子どもさん、今のこの時期やったらまずどんなことしていったらいいですか？
そうですね、まずじっと座って 保育園幼稚園での活動ができてるのかであったりとか、どれぐらい集中ができるのかなって、何分ぐらいこの子は集中できるのかなっていうのを、あの保育園の先生とかにでもですけども、親御さんにも私は最近伝えてること多くて、うん、あのやっぱり小学校上がると45分授業なので、はい、それがしんどいってなると、うん、やっぱり勉強も嫌いになっちゃいますし、うんうんうん、あのそこをですね、まず時間がどんな風にこの子からすると感じてるのか、うん、それを一体お母さんと先生とあの見極めていただいて、うん、でやっぱ何かしらしんどさがある方っていうのは、まずお母さんから相談来ていただいて、本人の様子も見せてくださいっていうので関わらせていただくことが今よくあるパターンですね、はい。
実際そういうのが分かってるとね、その年長さんの1年間で取り組めることも大きく変わってきますもんね、
う
ん、
そうですね。やっぱりあの幼稚園保育園楽しんで遊んで過ごしてっていう風に追われるんですけど、学校行ったら突然勉強始まって、うん、全然遊べないみたいな、うんうん、もうそれでショック受けたりとか、うん、あの幼稚園保育園と小学校のギャップで学校行かれへんっていう子もやっぱり増えてくるきっかけの一つなので、ちょっとずつまああのひらがなとかもすごく覚える必要もめちゃくちゃあるかっていうとないかなっていうところもあるんですけど、はい、触れておくとかちょっと興味持つぐらいにはあの見せてあげたりとか、はい、絵本読むとか、はい、何かしら文字に触れる、はい、お勉強ってちょっと面白そうかもみたいなことも、あの年長さんあたりでしといていただけるといいんじゃないかなと私は思いますね。
幼稚園では椅子しかなかったのに、小学校入った途端に机がね出てきますもんね。
そうですね、うん、実際ねその子どもさんがどんな状況かっていうのを見極めるための一つとして、うん、先生やってくださるその、ま、検査クイズがあるんですけれども、うんうん、それでそれぞれ子どもさんのねどんな特徴かっていうのが出てくるので、それを受け止めるためのきっかけにもなりますもんね。
はい、そうですね。すごく大事なことなのかなと思いますし、数値以外にも、うん、あの学習の態度というか、うん、お子さんがどんな風に学習に向き合ってで取り組もうとしてるとか、言葉の意味どれぐらい理解してるとか、聞いただけとか見ただけでどれぐらい覚えられるかっていうのも、その子のこれからの学習に必要な力なので、そこを早めに知っておくことすごく大事だと思います。
なんか要素がたくさんありすぎて、なんかもうこれから先のこととかもどんどん聞いていきたいんですけれど、いかんせんこの番組15分ということで、またあの次の次回の機会に、まあ、今回の202回目、はいはい、203回目もそのまま引き続き先生出ていただいて、うん、はい、今はその入学前のお話をお聞きしてたんですけど、うん、入学後のことも、はい、この次の時にお話をお聞きしていきたいと思います、はいはい、どうぞ引き続きお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、 あの最後なんですけれども、先生に何か相談をしたい、先生に何かお話聞いてもらいたいっていう時はどんなところに連絡をすればいいか、ちょっとお聞かせいただいていいですか。
そうですね、あの三木市の方、ぜひあのちょっと宣伝で申し訳ないんですけども、うん、私あの大市町の方で個人事務所を作っておりまして、はい、あの心理相談事業手当というあの個人事務所を持っております、うん、あのそこにご連絡いただけたらなと思いますので、はい、あの電話番号とか言ってもいいんでしょうかね。
大
丈夫です
よ、
はい、あのすいません、ごめんなさい、はい、すいません、ごめんなさい、0905478512、これは事業用携帯ですので、電話によるメールとかあのお電話だけでの相談というのはできないんですけれども、もしよかったら大市町までお越しいただけたらなと思います。
はい、は
い、いや、たくさんの情報本当にありがとうございます。頑張る発達レインボー、今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
姿瀬名でした。
それではまた来週も引き続きよろしくお願いいたします。それではまた
来週。